今日恵みをいただく御言葉は申命記の12章5節から14節までです。申命記12章5節から14節、はじめに7節までをお読みします。ただあなた方の神主がご自分の住まいとして皆を置くためにあなた方の全部族のうちから選ぶ場所を訪ねてそこへ行かなければならない。あなた方は全焼の生贄や他の生贄10分の1とあなた方の奉納物聖願の捧げ物進んで捧げる捧げ物あなた方の牛や羊の遺言をそこに携えていきなさい。そのところであなた方は家族の者と共にあなた方の神主の前で祝宴を張りあなたの神主が祝福してくださったあなた方のすべての手の技を喜び楽しみなさい。アーメン。
アーメン。
一言お祈りをします。愛する主よ、あなたに聞き従う民は確かに幸いと祝福を得、栄え、持ち物も多くなり、また力強くなっていきます。その時私たちはただあなたを喜び、あなたに感謝し、あなたが定められた礼拝を守りを行い、そしてあなたの民として、あなたに属する者として、今地上での生活を送っていくことができますように。あなたは言われました。私が示す場所で礼拝を捧げなさいと。どうかしよう、私たちは自分の好き勝手な礼拝ではなく、また自分の正しいと見ることに従ってではなく、あなたの正しいと言われることに従って礼拝を捧げ、あなたを恐れ敬い、あなたにあらゆる奉仕をすることができますように。主よ、どうか私たちをあなたの御手の技を持って幸いで満たし楽しませてくださいますように。今日この語るしもべの唇、重い心を清め、また今ここにいる生徒たち一人一人の耳を清め、あなたの命を豊かに受け尽くすことができますように。イエスよ、どうぞこれからの時間をあなたが支配してください。この祈りを私たちの愛する主イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。昨日ではちょっと語り尽くすことができなかったんですけども、申命記の12章の方からですね、具体的に日常生活の場面場面において、この主を愛するとはどういうことか、主の命令をどのように守りを行うべきかについては、この申命記の12章から26章に至るまで、ずっと、それが記されております。その中で最も真っ先になすべきことは清めであることを、昨日詳しく見ました。そして、この5節以降のところでは、主が特別に選ばれた場所、そこに行って、そしてそこで礼拝を捧げなさいと、そして、もう一つ、そのところで喜び楽しみなさいということが、今日の箇所で主は命じておられます。5節の方を見ますと、主がご自分の住まいとして皆を置くためにあなた方の全部族のうちから選ぶ場所を訪ねてそこへ行かなければならないと。主がですね、ご自分の住まいとして、ね、その皆聖なる名前を置くために、主がですね定められた場所があるんです。 そこを、あなた方自身に尋ねて、人に聞いて、あるいは御言葉に調べて尋ねてそこへ行かなければならないと言われております。特にですね、私たちは身勝手な礼拝を捧げがちになってしまいます。アロンでさえですね、アラノにおいて、民が我々のに先立っていく神を作ってほしいと言われて、それでアロンは金の格子を作ってしまいました。でこれがあなた方をエジプトから導き出したイスラエルの神である、そんな風にですね、身勝手な礼拝を捧げ出して神を怒らせ、滅亡の危機に陥ってしまいました。もっともその時はモーセの取りなしで、救われたんですけども、とにかく人はですね、自分で勝手に考えて、でそれで礼拝を捧げるのではなく、御言葉に尋ね求めて、主が特にこうだと言われるところ、あるいは言われる形で、そのように礼拝を捧げなくてはなりません。そして何節の方を見ますと、そのところであなた方は家族の者と共にあなた方の神主の前で祝宴を張り、あなたの神主が祝福してくださったあなた方のすべての手の技を喜び楽しみなさいと言われております。主を礼拝することに喜び楽しみが本来つきものなんですね。礼拝を捧げるということで、嫌だな、かったるいな、この時間ちょうどテレビではこれこれの番組をしてる、でも我慢して、この礼拝を守らなければ、そういう思いで礼拝を捧げるのであれば、それは無意味です。主を喜ぶことはあなた方の力であると、ネヘミヤは言っております。私たちは主を喜ぶこと、主を、礼拝する時、主が本当に私たちにこんなにも素晴らしいことをしてくださった、こんなに幸いを与えてくださった、祝福を与えてくださった、本当に主は素晴らしい、主は麗しいお方、イエス様大好きっていう、そういう心でもって礼拝する心を主はですね、喜ばれますし、また主を喜ぶことが皆さんの力になるわけです。続いて8節以降、お読みします。あなた方は私たちが今日ここでしているようにしてはならない。おのおのが自分の正しいと見ることを何でもしている。あなた方がまだあなた方の神主のあなたに与えようとしておられる相続の安住地に行っていないからである。あなた方はヨルダンを渡り、あなた方の神主があなた方に受け継がせようとしておられる地に住み、主があなた方の周りの敵をことごとく取り除いて、あなた方を休ませ、あなた方が安らかに住むようになるなら、あなた方の神主が皆を住まわせるために選ぶ場所で、私があなた方に命じるすべてのものを持っていかなければならない。あなた方の全焼の生贄とその他の生贄、十分の一とあなた方の奉納物、それにあなた方が主に誓う最良の聖冠の捧げ物とである。あなた方は息子娘男奴隷女奴隷と共にあなた方の神主の前で喜び楽しみなさい。またあなた方の町囲みのうちにいるレビ人ともそうしなさい。レビ人にはあなた方にあるような相続地の割り当てがないからである。全焼の生贄を勝手気ままな場所で捧げないように気をつけなさい。ただ主があなたの部族の一つのうちに選ぶその場所であなたの全焼の生贄を捧げ、そのところで私が命じるすべてのことをしなければならない。アーメン。 今お読みした中でもですね、私が選ぶ場所へ、そこで何々しなさいという言葉が幾度か出てきました。また主の前で喜び楽しまなければならない、そのこともまた再び出てきましたね。特に主が注意していること、それは8節です。ここでしているように従わない、すなわち何をしているか、ここでは各々が自分の正しいと見えることを何でもしている、各々が自分の目に正しいと見えることを何でもしている、自分の目にという言葉がここに挿入されております。目に見えるところによって自分の目、それに従って歩むと大体罠に陥ります。エヴァは、その善悪知る身を見て、目で見て、でそれでじっと見て罠に陥りましたね。見えるところによってでなく、見えないところによって歩みなさいとも言われておりますね。ですから私たちが自分の目で見て、あ、これが正しい、そういうふうにして歩むとき、それは罠に陥ってしまいます。むしろ私たちは見えるところによってでなく、御言葉に従って歩むべきです。見えるところに従って歩むとどうなるか、それは四色の暗く暗淡とした、本当に心のない時代に突入してしまいます。四色の21章の25節、四色の最後の最後の章の節ですね。そこにはこう書いてあります。その頃イスラエルには王がなく、命名が自分の目に正しいと見えることを行っていた。この四式の時代の特徴、それは命名が自分の目に正しいと見えることを行っていた。だからですね、この時代のイスラエル、何度も主から離れて偶像礼拝に陥り、そして何度も他国の侵略を受け、もういろんな国民から侵略を受けてます。ミディアン人とかモアブ人とか、アマレク人とか、もう本当にいろんな人たちからもう好き放題されている。でその度に主に悔い改めて立ち返ると、主はそれに憐れんで、そして獅子を送ってくださり、でそれで助けられる。でそこで一息つくと、また人々はですね、自分の目に正しいと見えることを行っておりますから、もう寝なし草のようにふらふらと信仰が迷い出て、また再び変な礼拝、変な神に向かっていて、そしてまた懲らしめられて、他国の侵略を受けて、でそれで苦しむと、また誠の神に立ち返って、でそれで、また主が助けてくださりと、そういうですね、もう 何回も本当にイスラエルのため寝なし草のようにふらふら迷っている時代、それが四式の時代でした。でその時代の特徴が、自分の目に正しいと見えることを行っていた。四式の17章6節にも同じことが書いてあります。17章6節にも、ユダの、その頃イスラエルには王がなく、命名が自分の目に正しいと見えることを行っていた、要するにこれがこの時代のキーワードであり、不安定なフラフラ出した人生の期間を送ってしまうキーワードです。ですから自分の目に正しいと見えることをしてはならないと、モーセはあらかじめこの申命記の12章8節で言われておりました、あなた方は私たちが今日ここでしているようにしてはならない、各々が自分の正しいと見ることを何でもしていると。じゃあどうすればいいか、それは主が定められることを守り行うようにしなさいということです。主説の方でも、主があなた方に受け継がせようとしておられる地に住み、主があなた方の周りの敵をことごとく取り除いてあなた方を休ませ、あなた方が安らかに住むようになるなら、あなた方の神主が 皆を住まわせるために選ぶ場所へ、私があなた方に命じるすべてのものを持っていかなければならない。ありますね。どこに、どこで礼拝するか、それは主が皆を住まわせるために選ぶ場所、主が選ぶ場所です。そして何を持っていくか、私たちのこれ持っていった方がいいというものではない、私があなた方に命じるすべてのものを持っていかなければならないと、ね、選ぶのは私、すなわち主の側が選ぶものを持っていかなければならないと記されております。まあ、その中には全焼の生贄や十分の一や、また奉納物、聖願の捧げ物などが記されております。全焼の生贄、それは私たちの全身全霊の礼拝を表しております。ですから私たちがですね、全身全霊で主に礼拝を捧げたい場合は、ね、好き勝手に、ね、自分はもうこれから全身全霊を主に捧げるんだ、そのひいてはまず手始めに毎日全身に水を浴びて、で自分のその心意気、自分の根性を主に示そう、そんなことをしても主は喜ばれないですね。御言葉には、ね、全身に水を浴びようなんてそんなことは書いてないんです。御言葉に従って私たちは主に捧げるべきなんです。今この時代、何が主に喜ばれることか、主はイエス様はサマリアの女に言いました。井戸のそばで、この山ででもなくあの山でもない、真の礼拝者が霊と誠をもって礼拝する、そういう時代にが来ている、もうすでに今来ている、かつてはエルサレムの神殿においてそこでのみ礼拝が捧げられましたが、今私たちは、ね、霊と誠をもって主を礼拝する時代です。皆さんの霊において、皆さんの真実、皆さん自身の主に対する全き心を持って今皆さん主を礼拝するべきです。だから今皆さんはですね、どこにおいても主イエス様の名前によって、祈ったり、主イエス様の名前によって、礼拝したりすることができます。それはどこにおいてもです。主は皆さんといつでもどこでもおられます。今この教会においてもですね、朝昼夜と主の皆を呼び求めて、主の御言葉に呼び求めて、そして主を礼拝しておりますけれども、皆さん一人一人がですね、主イエス様に会って礼拝する、それが今の時代です。だから主イエス様の名前以外に救いはありません。このお方以外の名でですね、だから、最近のクリスチャンの中でも多いんですけども、救いは何もイエス様以外でも別に救いは来るとかですね、そういう身勝手な聖書に書いていないことをですね、人々に不意調したりするものがあるんですけども、そういう人たちが、おのおのが自分の目に正しいと見えることを行っている主に喜ばれない礼拝者です。聖書に書いてあることは、主イエスキリスト以外に救いはないということ、このお方に救いの名はないということ、イエス様に会って霊と誠の礼拝を捧げることが今皆さんに主が求めておられることです。私たちはですから、かつてのイスラエルに対して主は身勝手なところで礼拝を捧げてはならないと言われたように、今私たちも、イエス・キリスト以外にあって、礼拝してはならないんです。礼拝の中からイエス・キリストが抜けてしまったら、もう本当に歯抜けの礼拝ですね。それをしてはなりません。また申命記の12章の12節の方を見ますと、あなた方は息子娘男奴隷女奴隷と共にあなた方の神主の前で喜び楽しみなさい。またあなた方の町囲みのうちにいるレビ人ともそうしなさい。レビ人には あなた方にあるような相続地の割り当てがないからである。アメン。ここにおいて主がですね祝福してくださった時、ここにおいては、あなた方の、息子娘だけじゃなく男奴隷女奴隷も、家の奴隷も一緒にですね主の宮において主が定められるところにおいて主を礼拝し主を喜び楽しみなさいと、主の前で喜び楽しみなさいと言われており、そして男奴隷を女奴隷だけでなく町囲みのうちにいるレビ人とも、そうしなさいと。ですから礼拝するとき主の御前で喜び楽しむときはレビ人も誘って、行くんです。レビ町の中の囲みのうちに住んでいるレビ人に、さあ私たちと一緒に主の前に登って一緒に、主が与えてくださったこの幸いと祝福を共に喜び楽しみましょうと言って、そう言ってレビ人を誘って一緒に行きなさいと命じられております。なぜならレビ人はですね畑とか相続地とか、このイスラエルの一般人のようにそういった割り当てがないから、だからレビ人を誘って行きなさいと特に言われているんです。もし人々がですねどうして自分のこの、増えた家畜自分の畑で採れた果物とかを耕してもいないものにで、レビ人とかいうものとに与えなくてはならないんだ、そういうケチな心、主を見舞いに霊的なケチな心を起こしてしまうとレビ人たちは逃げていってしまいます、自分の畑に。でそれでその人々のために主の奉仕をすることができなくて、レビ人自身が、畑をで耕して、そういう主の噂から離れてしまう、そういうことが起こってしまいます、ネヘミの時代にありましたね。そういうことがレビ人たちが逃げてしまって、でそれでネヘミヤはそれを怒って人々にちゃんとレビ人に対する割り当てをしなさいと、そうしてレビ人たちを戻してその、神殿の幕屋の奉仕に当たらせる、そういうことがネヘミヤの時代にありました。そればかりでなくイスラエルの、列王記の方を見ますと、主を軽んじる王の時代、レビ人は当然その割り当てもなく、また軽んじられて、そしてレビ人たちは主の宮から逃げていってしまいました。でも主を恐れる王の世代になると、そのレビ人や祭司たちを戻して正しく主の宮の任務に当たらせ、そしてその時代のその国は栄えました。その王も栄えました。主は御言葉を守り行う人には確かに祝福を与えてくださいます。確かに勝利を与えてくださいます。その時こそ私は自分の息子や娘、そればっかりでなく男奴隷や女奴隷、従業員とかですね、そればかりでなく主の働き人たち、彼らを、招いて一緒に主の宮に登って、そして共に主を喜び楽しむ、これが求められているわけです。これは現代における私たちに対してもそうですね。ですから皆さんはまず主が定められたところにおいて、要するに今の時代イエス・キリストというお方において皆さんは礼拝を捧げるべきです。そして共に家族と共に、家族ばかりでなく主の働き人や、また皆さんが雇っている人、男奴隷や女奴隷も、今は奴隷制度はないんですけども、従業員とか、あるいは友達とか、あるいは皆さんの家族とか、彼らを誘って主の宮に喜び楽しんで、そして主を礼拝するのであれば、主はますます皆さんのその穀物蔵を豊かに増し加えて、皆さんの喜びのぶどう酒はますます溢れ流れていくようになります。どうか皆さんは主の方法で礼拝を捧げ、身勝手な 自分勝手な方法ではなく、主が定められる方法、主が定められたお方、つまりイエス様にあって礼拝を捧げて、そして主を喜び楽しんで御前にいつでも仕え、いつでも主から恵みと祝福をいただく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、私たちは自分の目に正しいと見えること、それによって歩むのではなく、御言葉に従って正しいことに歩み、そして幸いと祝福を得ていく私たちでありますように。御言葉に従って歩むのであれば、必ず祝福されます。その時こそ私たちは主の御前で感謝を捧げ、喜びを全焼の生贄を、和解の生贄を捧げ、そして働き人と共にあなたを礼拝し、あなたを喜ぶその幸いにいつでも預かる私たちでありますように。どうか私たちが霊的に怠慢になったり傲慢になったりすることなく、あなたを大地として、あなたを恐れ敬い、兄弟姉妹を愛して、そしてこの祝福の人生を歩んでいくものでありますように。主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。